毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、合同会社社外人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオという番組です。毎回長谷川さんがテーマを一つ決めて詳しくお話しいただいています。今回のテーマ、長谷川さん、どんな内容になってますか？
はい、今回はですね、仕事は研究と実験の繰り返しというテーマで進めていきたいと思います。
はい、仕事は研究と実験の繰り返し。なんだかこのタイトルだけ聞くとですね、はい、例えば会社の中の、製造部だったりね、研究開発の部署だったりとか、そういうところがこうパッと浮かぶんですけれども、これは人事においても大事なことなんですね。
そうですね、まあ、私自身が、まあ、このことをやってきてるってこともあるんですけど、
はい、
人事においても研究と実験っていうのは非常に重要だというふうに私は思っています。
はい、例えばなんですけれども、この研究とか実験って、はい、どんな言葉に置き換えるとか、どんな内容なんでしょうか？
はい、まあ、研究をですね、まあ、一般的な言葉に置き換えてみると、
はい、
まあ、学ぶだったり、あとは分析をする、
はい、
いろんな人を見てですね、分析をする、まあ、こういったあたりが研究というふうな、まあ、言い方を私はしておりまして、
はい、
で、実験というのは、まあ、この研究で得たものを実際にトライアンドエラー、実際に実行してみるっていうことですね。
は
い、それが実験ということですね。はい、
はい、研究と実験、それぞれね、学ぶとか分析する、まあ、そしてやってみる、トライするみたいな言葉に置き換えると、ものすごくなんかこう分かりやすくはなってきたんですけれども、
はい、
果たしてこれがですね、この番組のね、まあ、タイトルでもあります人事のお悩みまるっと解決ラジオですので、はい、人事のお仕事においてどんな風に関わってくるのかがちょっと私ピンときてないんで、詳しく教えて。
なるほど、はい。まあ、人事の中で言うと、この研究と実験の繰り返しというのは、まあ、人材育成ですね。
はい、
人材育成。ここがですね、非常に、まあ、関連性あるな、というふうに思っておりまして。
はい。
どういうふうに関連性があるかと言いますと、やはり人材育成っていうのは、会社としては、まあ、定着してから戦力化していくという、はい、まあ、早く成長していって、まあ、一人前になっていただくというのが、まあ、人事としては人材育成する、まあ、命題みたいなものなんですけども、まあ、そのために、じゃあ人事側というのは、まあ、どういうことを研究するかというと、やはり、まあ、社内にいらっしゃる中でも、まあ、トップの、まあ、スキルを持ってるとか、まあ、キャリアを持ってるとか、まあ、仕事ができる人とか、まあ、優秀な人とか、まあ、そういう人たちを、まあ、研究してですね、まあ、技術者であれば、やっぱりどうやって技術を身につけて、そこのポジションまで行ってるのかとか、まあ、そういったものを研究をして、じゃあ、その人のような、まあ、ポジションに、その人のようなスキルを身につけるためには、まあ、どういうことをやっていけばいいかっていうことを分析をして、
はい、
で、まあ、人材育成でいうとカリキュラムを作っていくわけですね。これは、まあ、オフ JT、まあ、研修という、まあ、人材育成の方法と、あと、OJT というですね、まあ、現場配属された後の、まあ、こう、マネジメントしていく、育成していくっていうところをですね、まあ、これバランスよく、カリキュラムを作って、それを、まあ、実際にやってみると。
うん、
それが、まあ、実験になって、当然、必ずしも、カリキュラム通りに行ったから、うまくいくとも、最初は限らないので、
はい、
それをまたアップデートしながらですね、よりいいプログラム、カリキュラムに変えていくと。そういうことですね。
はい、今のお話はとってもわかりやすかったんですけれども、まずじゃあ、人材育成における研究というのは、まあ、優秀な人をこう、観察して、分析する。
はい。はい、
っていうことなんですね。うん、そして、あの人のような、人材に育てるためにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えて、いろいろとこうトライしていく。
はい。
ああ、それがこう人材育成マニュアルなんかにこう落とし込まれているわ
ああ、
け
そうですね。
です。
そうですね。はい。
ああ、人材育成マニュアルってそうやって作られていくものなんです
はい。
ね。はい。そっか。ということで、研究と実験の繰り返し、営業さんだったり、まあ、製造部、研究の部署だけでなく、人事の部署においても、すごく大事なこと
はい、
なんです
そう
ね。
ですね。はい。
うん。実際に長谷川さんがお勤めしていらっしゃいました、時代にも、この研究と実験というのを大切にして、人事のお仕事をしていらっしゃったんですよね。
あ、そうですね。まあ、あるいは仕組みを作るっていう段階において、やっぱその外部の何かこう教科書みたいなものがあるわけではないので、社内で優秀な人とかを研究とかしていきながら、それをまあその人に近づくためにはどうしたらいいかっていうカリキュラムを平準化するマニュアル的な部分を作っていく。そんな流れで実験を繰り返したっていう感じですね。
そうですね。例えば、
はい。
こう、いろんな会社、すべての会社に共通するようなマニュアルがあったとしても、それが、自分の会社に当てはまるとも思えないので、各企業さんがこういった自分の会社ならではのマニュアルを研究と実験を通して作っていくっていうのがいいことなのかもしれないですね。
ああ、そうですね。そうですね。はい。
はい。ということで、今日のお話は、仕事は研究と実験の繰り返しというお話聞かせていただきました。この配信きっとですね、人事部関連の方、またね、そういった部署じゃない方も聞いてくださっているかと思うんですけれども、すべての部署、すべての仕事において、この研究と実験ということは大事なんだよというお話でしたね。
はい。
はい、ありがとうございました。いつも、ためになるお話聞かせていただいております。合同会社、社外人事部長代表の長谷川充さんなんですけれども、具体的な活動などはどこで知ることができますか？
はい。当社のですね、社外人事部長の LINE 公式アカウントが無料登録できます。で、そこにはですね、まあ、私の情報とか、社外人事部長としての情報もありますし、あとは、まあ、定期的な配信をさせていただいておりますんで、まあ、そこで新たな情報を受け取っていただけるようになっております。
はい。ぜひですね、皆さん、こちらの LINE 公式アカウントもチェックしてみていただきたいと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、長谷川さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
お願いします。
それでは皆さん、また次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さよなら。社外人事部長。